ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
ハイムホームファルルこと長ちゃんです。
ユーミンこと長塚由美子です。
10周年ということで引っ張っていましたけれども、
はい。
今回はね、ぜひ、あなたのオリジナル曲についてもね、少し皆さんに知ってほしいなという思うところがあるんですよ。まあ、曲についてはね、YouTube の方にも何曲か聴けるようにはなっているので、特に1曲目に作った自転車に乗ってとかっていうのは、もうメイキングのビデオにもしてあるんでね、
はいはい。
ライブ映像もあるけれども、その意味では、これから、CD にしようというふうに思って、この間コンサートでは演奏したんだけれども、
はい。
演奏した曲、できなくてじっくりした曲もあるけれども、そんなことをちょっと情報としてシェアしてみたいなと思うんですが、どうでしょうか。
はい、わかりました、今回はスカイラインという曲は新しい曲として、
菊池市にね、
はい、
行った阿蘇、
そうです
ね、熊本、
はい、であともう一曲は田尻茂美さんの幸せのコツという絵本に、
ね、
曲をつけてくださいって、2年前ぐらいに頼まれていたのが、やっとちゃんとバンドとして演奏できる、
みんな手畑してくれたね、これね、
そう、ね、でそれの曲とね、2曲は披露させていただきましたね。でスカイラインの方は、熊本の菊池市に行った時に、江頭市長に会いに行った時に、菊池阿蘇スカイラインという道があって、それがすっごく気持ちいい道だったんですよ。
空いてたしね、行く前は結構熊本は混んでるって言われたんだけど、きっと混んでるのは市内なんだね。
そうだね、
あの道路は
良かった。阿蘇さんが見えるね、ところにこう走っていく、菊池市から向かって走っていく、道すごく気持ちよかったでしょ。ズバーッとこう視界がこう広くね、見えて、
それは隣で視界を楽しんでる人にはいいかもしれないね。
見えてたんですよ。
運転してる人は結構大変だったけどね。
そこは気持ちよかったと思いますよ。ズバーッと白い道がね、あってね、それでもう阿蘇さんの涅槃、阿蘇五連山、阿蘇涅槃五連山か、
ね、あれ言われないと気がつかなかったよ、お釈迦様が、
でも有名みたい、
寝ているんですって、
阿蘇さんの5つの山の峰が、ちょうどお釈迦様が横になって寝てるように見えるところが、涅槃像と言われていて、ちょうどおへそのあたりから噴火口でこう煙が出てるのね。
実際にあれだろ、寝てるわけじゃないんだろ、亡くなってるわけだろ、ああいう格好では寝ないじゃんって。
違うのかな、
寝てんのかな。
寝てるんですよ。
そうかな、まあいいや、そう違う話になっちゃうからな。
ね、だから
あ、そうか、
ちょっと分かんないけど、その阿蘇の五連山も見られるところで、風渡る素晴らしい展望台というかね、
そうだね、眺望がまた良かったね、
素晴らしかったね。あそこに行った時に、もうここから飛べそうだなと思って、私は、でそこで、構想が、
人に運転させておいて、
はい、
はい、
ありがとうございます、
わかりました、
はい、運転していただいてるおかげでできた曲です。で江頭さんたちと一緒にドライブに行った時に、江頭さんがなんで自分が市長になったかっていうのお話もいろいろ伺ったじゃない、別に市長になりたいなりたいと思ってたわけでは全然なくって、でもなんか自分のやるべき仕事、自分にしかできない仕事がここにあるんじゃないかと思って、その廃れていってしまう自分のふるさとを自分の力でなんとか盛り立てることができるとしたら何ができるだろうっていうようなことが市長になるきっかけになったっていう話、奥様と二人でされてたじゃない、
してたね。
でああいう話を伺って、なんかこう自分の中に眠る自分のなんか闘志というか情熱というか、そういったものを、怖いけれども、これに乗ってチャレンジしてみようじゃないかっていうような意思を、あそこの景色に重ねたのね。
ああそうなんだな、
ここから飛ぶよっていう、
で
その阿蘇のさ山のね、阿蘇の山が見えて、ちょうどこう何もこう自分に邪魔者がない、 もう空と山しか見えないっていうようなところで風がバーって渡ってきて、あそこからこう飛ぶっていうイメージで作った曲なの。
なるほどね。
いろいろね、マジックワード入ってんだよ。
あ、そうなの、
うん、多分江頭さんと私にしかわからない言葉も入ってる。
おすごいねそれはね、そうなの、まあ、16ビートだしねあれはなかなかいいですね。あれさ、今までずっと秀丸ちゃんもコントラバスでやってきてもらってるけどさ、
エレキベー
も、でもいいんじゃないか、
かもね、
ね、
まあ、あのライブの時はあれですけど、録音する時はエレキでもいいかもしれないね。
ライブでもたまに持ってきてくれる時あるよ。
あ、そっかそっか、それでもいい ね。であとね、もう一つ思ったのはね、あの息子を一緒に連れてったじゃない、で今高校2年生でしょ、ですごくいろいろ夢を持ってる自分の、の息子だけではなく、その友達もの話も聞くと、みんなそれぞれにこう夢を持ってる。
そうだね。
でもこれから大学受験があっていろいろ迷いもある、自分がやりたいことと自分のできそうなことの間のギャップとか、あとはその自分がやりたいことと周囲の人たちに、例えば先生とか親とか、そういった目上の人たちからの賛同が得られてないとか、応援してもらえてないとか、自分の道は間違ってるんじゃないだろうかとか、いろんなこう悩みの中にいるのを見てるから、あのそれをね、応援したいっていう気持ちも重なってたの。
あ、そうなんだね。
そう、それだから自分の中で大事に大事に温めてきたもう夢を、あのここから羽ばたかせて飛びなっていう気持ちで作った。
なるほどね。
そういう歌詞。
この間、あのブログの方にもそれとは違うけど、あのロケットやってるほら上松さんのね、テッドの話も紹介させてもらったけどさ、
そうだね、
やったことがない人がみんなアドバイスするからやめろやめろって言うんだよって言ってたよね。
そうだね、上松さんもそうだった ね。そんなのできっこないだろうって先生に言われたことを、
でそれを彼はさ、それだったらば、そうしたいんだったらばこうしてみたらっていう風に置き換えるって言ってたね、言葉をね。
そう、
このバーチューでも近いよ。
そうだね、そうだね。でね、あとね、白い竜が出てくるんだけど、
そうだね、
歌詞の中に。あれはもう白竜祭りとか、菊池市にある白い竜の伝説あるじゃない、あれをちょっと思い浮かべて、 雲を、白竜に見立てて、その白竜を追いかけ て、
この 竜でもかぶって歌ったらいいんじゃないの、
ももクロみたいに
ね、
そうだね、そういう気持ちであのスカイラインは作りました。その疾走感、車でバーッと走っていく疾走感とかを出したかったの、曲で。そうです。だってもう一個はちょっと今ほらお蔵入りして、もう一曲どうしてもやりたかったんだけど、
ね、すごくいいと思うよ、面白いし、ね、
みんながすごくなんか迷っちゃって、
いろんな掴み方があるからだよ、普通のボッサとかバラッドにはしたくないっていう気持ちがやっぱりあったんだと思うけどね。
そうだね、秀丸さんがなんとなくそれを感じてくれてたみたいで、普通っぽくしたくないんだっていう私のこのコード進行を普通にしたくないんだっていうとか、でもあれがどこまでこだわっていいのかね、わかんないけどね、
まあでもいいんじゃない、そういった投げてみた
時に普通こうだよねっていうのに、
またなんか化学変化を起こしてるっていうことで、
そうだね、まあ、曲を作るときはいつもそれはねすごくね悩むの、この音にこだわりたいっていうところと、それこだわりすぎるとやらしくなっちゃう場合もあるし、なんか、
やらしくなっちゃうし、逆に言うとだったら自分で一人で打ち込みでやればいいんじゃねっていう話にもなりがちだからさそこはやっぱり、
そうバランスじゃん、みんながいいねっていう、
そこも信頼性の話だよ、そこはね、じゃないとね、いちいち全部指定してやるんだったらば誰でもいいわけだから、
まあ、一人でやればいいんだよね、そういう場合はね、みんなとやるっていうことは私のこうやりたいっていうのと、皆さんの反応も見ながら、
バランス
をね、あれちょっと違うみたいなところは変えながら、
また聞いてくれるしね、彼らもね、
そう
どうこれイメージ合ってるとかね、そこがすごいよね、
そうなの、
その代わりね、ちゃんと譜面にはメロディー書いておいてねとかね、あの当たり前のようなこともちゃんと言ってくれるけど、
それは当たり前なんですよね、あれはもうちょっと時間がかかりそうかなと思って、でやっぱりちょっと新しいメロディーをそこに突っ込もうかなって思ってるところがあって、それをちょっとやってみたら、秀丸さんがそれはあった方がいいねって言ってくれたから、あ、やっぱり入れようと思って、だからもうちょっといじります。はい、
まあ、コード的なさ、あのペダルポイントを作った分数コードのところは、まあ、やっぱり進行としてはありがちなんだよね、だから、まあ、どうしてもクローズドのボイシングになってしまうから、もうちょっとオープンなコードで弾きたいなっていう思いもあるんだけど、まあ、そんなね、いろいろなことがそれぞれにあるんだと思うよ、
そうだね、まあ、そういう風に作りたかったんだけどね、
パーカッションにしてもさ、鐘の音がいいのか、まあ、鐘の音だと普通になっちゃうかもしれないけども、 ね、まあ多分そういうそれぞれの中で今いろいろな何か化学変化が起きてるだろうから、うん、次にやるときにはいい形になるんじゃないかな。
そう、みんなすごい気にしてくれてたよね、あの曲やれてないの、やりたいよねとか言いながら、うんうん、でもちょっとライブまでにあのこれいじってると他のものの完成度が悪くなるからやめようっていう決断、う
ん
う
ん、まあね、なんだかんで言って17曲はやったからね、うん、やっぱりね、
はいはいはい、うん、そうなんですよ、そういう気持ちでね今日はカードをちょっと選んでおりますよ、うん、
なるほど、
私は。
そうですか、はい、じゃあまあオリジナルの曲のちょっと紹介はその2曲を中心に
で、 でもねこれが非常に大事ってことなの、なるほど、曲を作る上で、
じゃあバーチューズピックの後もちょっと視点を変えて続くと、はい、いうことで、はい、行ってみましょう、はい、どうもありがとう、
はい、始まる始まる始まる、開ける閉じる覗く触る続く、はい、では、今日選んだカードです、バーチューズカード、自制心、
うん、自制心ですな、
はい、大事ですね、
これがまた曲作りに関係してると、
そうなんですよ、ちょっとね、うん、まあ私的にはその部分的にこれはすごく大事だなっていう感じなんだけど、
なんでその部分的にっていうのは、
いやだからこれ全部が全部曲作りに大事かっていうとそういうことでもないんだけれど、
自分の中の今の認識としてはね、そういうことなんだね、
そうなんですね、うん、ではちょっと読んでみますね、
はい、
自制心、自制心とは自己抑制を意味します、うん、風に舞う木の葉のように、うん、感情によって翻弄される代わりに、うん、本当にやりたいことを自分にさせてあげることです、何かに反応して行動するのではなく自分から行動を起こすことです、うん、秩序正しく効率的に物事を成し遂げることです、うん、自制心があると自分自身をコントロールすることができます、
うん、一度立ち止まって感情から抜けるっていうそんな、
そうですね、まあ、特にね音楽とかその芸術的な活動に没頭してると、うん、これを忘れてすごい暴走しちゃう時があるので、
なんで暴走ってのはどんなことになっちゃってるわけ、
だから時間的な観念もなくなるし、うん、なんていうのかしら、自分のやりたいことをすごい追求しに走っちゃう、で相手の言ってる人のことが、
うん、
こう耳に入らなくなる、なって、いやでも私はこうしたいんだもんっていうのがすごい強く出てきちゃうわけね、
なるほどね、
うんうん、でもその時になんかそれはバランスを崩してる時が結構多くて、うんうん、自制心があると自分自身をコントロールすることができるって、そのより一番いいエッセンスの形で出せるようになる、うん、なんていうのかな、あれもこうやりたいんだもんってすごいエゴイスティックになっちゃう時があるわけ、うん、
一度止まって反応から離れて、
そうそうそう、
自分で行動を選ぶと、
そうそうそうそう、そうなんです、本当にやりたいことを自分にさせてあげるっていうね、うん、本当にやりたいことっていうのは、うん、反応的なそのなんていうのかな、ちょっと過剰に出てる自分の高ぶりすぎてる感情のままに行動することではないってこと、
うんうんうん、なるほど、
だから一歩引いた客観的な目があってのライブの盛り上がりっていうのかな、なんかなんていうの、発散みたいなんだと、もう芸術じゃなくなっちゃってる時もあるじゃない、
うん、
だからそれを客観視できる自分がいてこそ初めての創造活動みたいな、
う
ん、
ああなるほど、そういう関心、まあね、クリエーションというのはそうだしね、
うん、そうなんです、
それこの間全然別のところで勉強になったのはね、レクリエーションね、要は遊びとかなんかね、
うん、
息抜きとかさ、
うん、言うね、
あれは
レクリエーション、
リクリエーションだと、
お
やっぱクリエーションするためにはああいった、うん、まあ息抜きっていうとちょっと言葉が違うかもしれないけど、
うんうん
うん、大事なんだなと、
もう一度作り直すっていう感じかな、想像し直すみたいな、
そうそうそう、
なるほどね、うん、まあ、今回私ねその新曲もう一曲どうしてもやりたかったわけ、気持ち的には、うん、だってとっても気に入ってたしスカイラインより前に作ってたしね、
うん、
すごくやりたい気持ちがすごくあったんだけれども、うん、まあ、みんなになかなかこのそのいろいろな面で、
うん、
ああなるほど分かったって言ってもらえなかったわけよ、曲の、うん、で私がここがいいとこだと思ってんのこの曲のっていうところがなかなかみんなに、うん、分かってもらえなくって、うん、でそれをすごくいじり倒そうとしてたんだけれど、うん、そしたら秀丸さんが、うん、まあ 今回それに時間をかけると他のものの完成度が下がるから、うん、これはまた次回に回そうって言われた時に、うん、って思ってたんだけど、
やろうよみたいな、
ね、これが一番やりたいかもみたいな感じだったんだけど、
う
ん
う
ん、
そこを自制心に思って、
そうで
よりトータル思考で、
そうでそれを取り下げて、うん、よしじゃあこれは次回にいたしますと、うん、ねっていう風な感じで、まあ、うまくコントロールしていただいたんですよ今回ね。なるほどね。これね、格言をちょっと先に読んじゃうと、うん、私には自制心があります、うん、私は時間を上手に使って物事を達成します。
上手に使って達成するんだって
よ。それ私は感情にとらわれることなく、うん、取るべき行動を選択します、
うん、これすごくね。
そうなの。だから熱くなりすぎてる時とか、うん、自分がもうなんか没頭してる時っていうのは、うん、それはね、感情に結構とらわれてる状態っていう時もあるのよ。感情のままに牛耳られてるという、
なるほど、
ね、その感情が私がさっき言った、うん、2層にあるとすれば、根底にある本当にやりたいことにアクセスしている感情っていうのと、うん、反応で起こっているその荒波のような感情、うん、どっちかっていうとその感情にとらわれて没頭している時って、上の方の上の層のその反応的な感情だったりする時があるの、うんうん、後になれば分かるんだけ ど、うん、
なるほど、
その渦中にいると意外と分かんないの、
うん、そうだね、そういうもんだね、うん、
でだから渦中にいるかもしれませんっていう目をどっかで持っておかないと、うんうん、巻き込まれちゃう。
あ、なるほど、
うん、でそれで上手、時間を上手に使って物事を達成するっていうのは、うん、私の今回のことで言えば、そのライブに関する3回あったリハーサルね、うん、まあ、5時間とかやってる、うん、長い時間かけてるわけだけど、うん、でもだからといってそのやりたいことに時間を取られすぎずに、うん、そこはそこでもう諦めようって言ってやめて、うん、ね、
そこに
次回に送ると。
カードピックがあったわけだ。
そう。
なるほどね。
自制心だったの、うん、私的な。
そうなんだね。
そうなんですね、うん、でちょっとこれを読みますね。発揮しているときね、うん、自制心の美徳を発揮しているとき、感情に支配されないように無執着の美徳を実践する。
無執着の美徳ね。
そうだから、もう それに対する執着を捨てたっていう感じね、うん、傷つけられたときや怒りを感じているときに静かに話し、静かに行動する。毎日安らぎと秩序をもたらしてくれることを実行する、うん、まあ、これは自制心を保つのに役立ちますよね、
うん、
節度の美徳を実践する、
うん、節度の美徳、まあ、美徳が2つ出てきたね。節度と ね、
そうだね、
無執着とね。
そうだね、
うん、
人が見ていなくともやるべきことをやる、うんうん、時間通りに作業を行う、うわ苦手、ここ苦手、
うんうん
うんまあ、こういうことを自制心の中で大事にすることを、まあ、今回感じていたので、
うん、なるほどね、うん、そこに意図がいったわけだ。
そうだから、うん、じゃあ今回はこうしようっていうふうに思えたんだよね、
うんうん、まあ、結果的にはいい形で終わったからよかったんじゃない。
そうだから、それがあったから、うん、今回バンドメンバーなんかにもすごく今回は本当よかったよねって言っていただけたのは、この美徳があったからかなと思ってる、
うん、なるほどね、
うん、
そうですか。
そうなんですよ。
よかったですね。おめでとうございます。
はい。はい、だからこれ学びです、私の。
じゃあスカイラインを早く CD にしてから江頭さんにも聞いてもらいたいね。
そうだね。江頭さんに聞いてもらわなきゃ。うん、白龍も出てくるし、あとマジックワードも出てくる。
ね、熊本の人に愛される曲になりますように。
菊池の人とか阿蘇の人が聞いてくれたら嬉しいね。
そうだね。
うん、
はい。
はい。ありがとうございました。
つなげば広がる、大きく
広がる。今日の言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
歩こう、手をつなぎながら。